お客様にから要請があり、お客様のサイトに行き、一体どのようにハッキングされ、一体誰にハッキングされたのかなどを特定していく仕事をしております。ですから、いろいろと会社のために操作をすることによりまして、一体誰が関わっていて、そしてまたフォレンジックスのプロセス自体のいろいろと精査活動に携わっております。で、その問題が抱えている問題であったりとか、あとハッカーがいろいろとそのプロセスにどのように、関わり合いを持てるかについても本日はお話ししたいと思います。では、本日の議題に入りますが、まずはデジタルのフォレンジックスの取得、そしてまたライブイメージングのプロセスとそのからくりについて、あとまた、Windows のストレージのアーキテクチャの詳細、そして IO の機能とルートキット、あと DDeFi、これはルートキットの一つでありまして、私が書いたものです。このルートキットの目的というのは、フォレンジックスをフーリングすることであります。で、あとまた、ベータメソッド、より良いメソッドで、どのように改善をしていくか、解決策も打ち出していきたいと思います。会社の概要です。デジタルフォレンジックスアクイジション。フォレンジックスの取得の目的は、システムのコピーを入手することです。例えば、マシンがハッキングされてしまったり、その類のことが起きた場合には、しっかりと証拠集めをすることが大切です。そしてもし悪者がいましたら、その人が逮捕されるようにしなければいけません。理想系の世界では、システム全体のコピーを取って、そしてまたその機械を持ってって裁判に臨めばいいのですが、現実社会ではそのようなことはできません。ですから、システムのコピーを使って裁判に臨むわけです。そしてまた、最高の証拠ということでありますので、裁判に臨むにあたっては、最高の証拠を入手し、それを提示する必要性があります。時によりましては、コピーそのまんまであったりとか、もしくはコピーの一部を持っていくときもあります。まず、はじめにすること。特に改ざんされてしまったマシンにあたっては、いわゆる非常に揮発性に高い重要情報というものを集めます。例えばメモリーであったりとかり、あとまたそのマシン上で走っているプロセス、ネットワークの接続などの情報であります。そのデータが収集できましたら、マシンをオフにして電源を切ります。そして、あとまたディスクはすべて出しまして、コピーを取ります。残念ながら、目標は2つあります。これがバッティングしてしまうことがあるんですが、フォレンジックス活動におきましては。まず第一には、最高に、可用な証拠を入手したい。ただ同時に、しっかりと阻害されることがない、中断されることない状態でシステムの運用をこなしていきたいわけです。ですから、例えば重要なことをこなしている、処理を行っているマシンでしたら、なるべく電源は切りたくないんです。となりますと、ライブイメージングが役立ちます。と言いますのも、稼働中のシステムのコピーを取るわけです。これはマシンをオフにしない状態でです。ライブイメージングをする理由はいくつかあります。まず第一には、システム自体が非常にそのビジネスにとって重要なのでシャットダウンできないことかもしれません。例えば大企業のファイナンスのサーバー、システムをダウンしてしまいましたら会社は利益を上げれなくなってしまうかもしれません。二つ目の理由、システムをシャットダウンするときによりまして、法的な訴訟に至ってしまうかもしれないんです。私は査察官として、会社にの現場に足を運び、そしてどうしてもコピーを取らなければいけないマシンがありましたら、例えば5年間ずっと稼働していた、で一度もシャットダウンしたことがないというマシンであったとします。それを電源オフにしてしまいましたら、二度と立ち上がらない可能性があるわけです。もしそれが起きてしまいましたら、会社は私に対して訴訟を起こすでしょう。特に私がアメリカ人だったら絶対間違いなく訴訟を起こされると思います。ライブイメージングをするもう一つの理由、裁判官が証拠は 最も非侵入的な方法でやらなければいけないという指示を出した場合に、まあ、これはよくあるわけなんですけれども、アメリカ、そしてまたオーストラリア、アジアにおいてもこのようなことが指示として出されることがあるんです。例えば裁判官の方から証拠を収集しろ、でも会社のビジネスを中断することがないように入手しろという指示が上がってきます。そのためにライブイメージングの方法を使う必要性があります。また違う理由としては、暗号化されているボリューム、例えば PGP ホールデスクのエンクリプションをラップトップ上で走らせてやるとします。もし誰かがマシンをオフにしましたら、このデータは二度と戻ってきません。ライブイメージングは今となってはベストプラクティスと言われています。多くの企業、そして多くの地域においてです。あまり、で、また多くの場合にはこれが一般的な習わしとなりつつあります。ですから様々なツールがこれを使うために出回しております。ヒーリックス、これはオープンソースのツールです。プロディスカバー IR、エンケース、FTK、スマートなどです。これはすべてかなり有料でありますので多額のものなんですが、ライブでフォレンジックスをこなしてくれるツールです。そうですね。ですからこれは非常に一般的な習わしで多く合法化されておりますし、多くの非常に大手のフォレンジックスのベンダーによってこれはサポートされておりますので、きっとこれは確実なものであるであろうと皆様想定するかと思うんですが、そうではないんです。ライムイメージングはこのような様相になっております。一番上にはフォレンジックス用のサーバーです。で、次にネットワーク、そして実際にイメージを取ろうとしているマシンがあります。フォレンジックスサーバーが我々のサーバーなので信頼性は高いもの。ディスクのコピーを取りたいわけなんですが、これも信頼できるものです。ただネットワークは信頼できません。ネットワークのスタックも信頼できません。マシンのカーナルで、この改ざんされたものも信頼できません。クライアントのアプリケーション、マシンに搭載したばかりのものもきっと信頼できないと思います。この例えでありますけれども、ライブイメージングは最近殺人事件の現場に行き、そしてマフィアに証拠集めをしてくれとお願いする。ライブイメージングというのは殺人事件の現場に足を運び、そしてマフィアに自分の証拠集めをしてもらって、その証拠を集めた時点で実際にそれを持って警察のところに行って出頭してくれと言っているようなものです。この暗号化エンクリプションを使っているときに直面する問題で、エンクリプションを使っている商品も今は多く出回っております。使われているエンクリプションの事例です。フォレンジックサーバーからクライアントアプリケーションまで全てソリューションとして提供されているものです。では一体本当にオリジナルのいわゆる証拠というものをシステムから収集できたかどうか、どのようにして確認するんでしょうか。フォレンジックスではトラステッドコピー、ディスク上にあるものを入手することなんですが、果たしてそれが確実にできているか、どのように確認するんでしょうか。ライブイメージングのからくり、これは Windows のシステム上でどのように作動するかについてです。同じような概念がユニックスのシステムにも適用されております。ただ私の事例、そしてルートキット、私が書いたものは今のところ Windows でしか走らせません。そこでファイルを読み込み、 ルートキットの機能がどうなるか、であとまた DD もしくは FTK のイメージャーもしくは他のフォレンジックツールを稼働させた時に何が起きるかについて語っていきます。この図表は Windows のストレージのアーキテクチャを描いているものです。ご覧の通りレイヤー化されております。一番上にアプリケーションがあり、これがフォレンジックスのアプリケーションに相当するんですが、一番下にディスクがあります。実際の物理的な機械の中に投入されているディスクです。で、その間に Windows の各コンポーネントが記載されております。ではマシンで何が起きるか、特にファイルを読んでいるとき何が起きるか、各段階ごとに見ていきましょう。まずはアプリケーション、一番左上にありますが、ファイル 1.0txt をオープンしようとします。まずはファイルを開こうとします。Windows API、それをリードファイルと言います。それが NT リードファイルにコールをかけ、で、その後に Into E のカーネルへの動きを見せていきます。そこで NT リードファイルのカーネルの中で処理されます。これが IO のサブシステムにコールをかけていきます。そうすると Windows 上の IO のサブシステムがすべてのインプットとアウトプットをデバイス用に見ていきます。IRP を作成します。これは IR のリクエストパケットです。この IRP が作成されまして、ドライバーから一番ボトムまで行きまして、今度は上までまた遡って戻ってきます。IRP の第一段階は、まず一番初めにファイルシステムのドライバーと通信をします。これは ntfs.sys です。これが変換されまして、ディスクもしくはボリュームオフセットになります。今回は dmi.sys の中で処理されます。dmio.sys、 これがディスクオフセットとして流れていき、そしてディスク .sys に流れていきます。ライブイメージングをフォレンジックスツールを使いながら実行するときには Windows システム上のトラストを縮小しようとします。非常に類似はしているんですが、唯一の違いはファイルシステムのドライが NTS.sys、 あとまたボリュームマネージャーがスキップされることです。これはライブイメージングコマンドの事例です。ご覧の通りプログラム DD を使っております。これはコモンユニックスユーティリティで Windows 上で可用です。で、これがスペシャルセクションオブジェクト、フィジカルドライブゼロというものを入手しております。フィジカルドライブゼロはローディスクへのリンクです。ファイルシステムドライブとボリュームドライブマネージャーがドライブパストを制御しております。この方法がフォレンジックスツールによく使われております。フィジカルドライブゼロのデバイスをさまざまなユーティリティを使って開くことが可能になります。私が最近こなしたジョブですが、 SQL のインジェクションの脆弱性を使ってこのファイルを読んでコピーを取りました。ディスクので、はこれからルートキットに際する情報です。ルートキットはアクティビティをシステム上で隠すためのものです。 ですから悪意のある人はシステム上のアクセスというものを維持したいということがありました。例えばフレンチックスの実行するときには誰かがマシンをハッキングしましたら、それをしっかりとフォレンチックスとして検知していきたいと思います。
いろいろな種類が実はこの、ルートキットを隠すという形ではいろいろな種類が実はあるんです、やり方が。ですが今のところそれのどれも物理的なドライブゼロ、それから物理メモリーのところから隠すことはできておりません。ルートキットですけれども、インスタントリスポンダー、私のような役の人間には非常にこれは危険になり得ます。それなぜかというと、私はまず最初にこのインシデントそのものが起こったことが見つけられないかもしれない。で、もしその会社としてインシデントを見つけられなければ、結局私は呼ばれることはありませんし、そういったものには気づかずにそのまま進んでしまいます。それから二つ目の問題としては、このトロイの木馬に対する防衛というのがあります。問題は、その裁判所で例えば私がこのルートキットがそのなかったということを例えばその証明できなければ結局そのいくら訴訟を起こしても結局それは訴訟として成立しないということになってしまいます。そして3つ目がエビデンスを改ざんするということ。だから例えばもし調査官あるいは査察官がこの実際にマシンから収集した情報を信用できなければ当然そこには問題が発生してしまいます。この3つ目をですね、私がその実際作りましたルートキットでもって、対応できるかどうかということをこれから考えていきます。ではここで、よくある場所ということで、ルートキットが隠れられる場所を見ていきたいと思います。そして、プロセスの中でどういったそのプロセスを通っていくのかというのを見ていきます。まず一つ目の方法としてルートキットがそのフォレンジックスのツールを化かす方法なんですけれども、そのフォレンジックスタイプのアプリケーションをですね置き換えてしまうというやり方があります。これは非常に単純なプロセスであんまりうまくは機能しません。それからさらにはバイナリーをメモリの中で例えば IT4 フック、HE4 フック、これ通常よくこのルートキットがするものなんですけれども、このバイナリーを書き換えてしまうということもあります。それから IAT のフッキングを使うこともできます。これは要するにハッカーがルートキットの中で使うという、そのフッキングの方法です。それからさらにはカーネルの中でフッキングをするというやり方もあります。AGNT ルートキット、こちらがここにフックをかけます。これは基本的に SHDT をやります。で、ドライバーをここで置き換えることも可能です。ですから、例えば NTFS.SYS が、その偽物のドライバーに置き換わる。そうすると、それによってフレンジックスのアプリケーションが、そのわけわからない状態になってしまうわけです。あるいは DCOM を使うというテクニックもあります。そして実際にドライバーを、実際にメモリにある間に、あるいはオブジェクトを変えるということもできます。ドライバーにある間にメモリを操作するということもできてしまいます。で、それからフールトゥールというルートキットがこの例になります。それからもう一つフックかけられるところとしては、IRP フッキングです。この IRP というのはディスパッチのテーブルを持っています。で、これはリプレイス可能なんです。で、ルートキット HE4 フックというのはいくつかそのバージョンを持っています。それからもう一つやり方としてはフィルタードライバーというやり方、この手法というのはマイクロソフトがサポートしている手法です。で、ファイルシステムのフィルターを作ることもできますし、ボリュームフィルターも、ディスクフィルターも、あるいはバスフィルターでさえも作ることができます。一つの例としては、クランデスタインファイルシステムドライバー。これはファイルシステムのレイヤーで機能するものです。これは非常にいいんだけれども、これがなんでそんなに興味をそそるのかということをお話ししましょう。 まあ、なぜかというと、例えばもしディスクで起こっているビットを、まあ、特定のファイルに紐付けすることができれば、それをそれを行為のレイヤーでできれば、そうすれば結局それはフォレンジックスを今操作しようとしているんだということがわかるからです。そしてたくさんの場所で実はこういったそのやり方ができる場所があるんです。そしてさらにはフォレンジックスアナリストに対してはかなりですね、検知されないということが多いんです。そして一番近いでフックをかけた人が確実に勝つということになります。で、一番最後その回でフックをかけた人が勝つというのが要するにルートキットのコンセプトになります。ですからハードウェアに近ければ近いほど結局この競争に勝てるということを言います。昨日ジョアンナが話をしましたけれども、彼女の話した方はルートキットというのは基本的には CPU の中にあるんだと。だから非常にハードに近いところにあるんです。だからこそこれは勝つわけです。ではここでDeFi について話をしていきましょう。この DeFi の目的ですが、誰かが、まあ、私のマシンを分析しているときに、まあ、通常は、まあ、そのちゃんと妥当なフォレンジックイメージは取れるけれども、センシティブデータまでは取れる必要はありません。取ってしまう必要はありません。で、これはアマ自称事件のところで 2KXP それから 2K3 の間で、もうすでに POC になっています。そして、まあ、その上位のディスクフィルタードライバースタンダードのものとしてすでに、行われております。そしてさらにこれは IRPMJ リード IO リクエストパケットを傍受します。インターセプトします。特にこの DCOM をフッキングするとか、あるいは他のまあモディフィケーションなり改ざんというのは行いません。そしてまあ基本的にまあ地上にプレインなサイトのところに隠れると。で、ここでちょっとデモをお見せしたいと思います。ライブイメージングがどう機能するかをデモでお見せします。皆様にはどのようにフォレンジックスの、まあ、分析者がオープンソースのツールを使って、まあ、皆さんのマシンをその例えばマシンがハッキングされた、そのマシンをフォレンジックアナリストがどうやって分析していくのかということをお見せしていきます。ちょっとここではですねビデオをお見せしていきます。まあ、ちょっとビデオで、ライブのビデオをお見せしていくのはですね、実際フォレンジックスかなり時間がかかるプロセスになりますので、非常にまあライブでお見せしても面白くないと思いますので、ちょっとこれは撮ったものをお見せしていきます。ほとんどの、ハックされたマシンというのはこれをデスクトップに移すことはまずありません。ですがこの方が簡単に、あ、これ今ハッキングされたんだなということが分かりますよね。こちらですけれども、これオープンソースのツールになっています。ヘリックスという名前がついています。ブート可能な CD ですけれども、ライブイメージングがこちらの方に入っております。ですから Windows のマシンにこれ入れていただいて、そうしますとこの実際のマシンのコピーを取れるようになります。まず最初に、まあ、その物理メモリーのコピーを取っていきます。で、ここではメモリーのコピーを Z ドライブに、これは Mac のネットワークドライブということになっておりますけれども、こちらの方にアウトプットしていきます。物理メモリーというのもやはりオブジェクトとしては非常に、物理オブジェクトとしては非常に特別なものです。フィジカルドライブゼロと同じようなものです。で、この中には、まあ、物理メモリーにあるものすべてが含まれています。ページアウトされたものを、その時点でページアウトされたものは含んでおりません。で、これはさらにですね、もう一回再起動するということになります。このツールなんですけれども、 MD5 のハッシュもこちら使っています。イメージの MD5 ハッシュ、それからオーディットログも使っています。ここでは、Windows Forensic Toolkit を、発出せてみたいと思います。これは、まあ、言ってみればバイナリーのセットで、この CD の中に入っています。で、このバイナリーが、まあ、 Windows のマシンから例えばプロセスリストですとかリスニングネットワークのコネクションですとかこういったものを取ってきてくれます。ここで分かりのように MD5 が失敗したと。で、オープンソースツールを見てということになっています。これ結構時々このようになります。で、分かるように、まあ、非常にたくさんのデータをこのマシンから収集してくれます。で、結構これも時間がかかります。すべてのアウトプット、まあ、今ちょうど走ったプログラムのすべてのアウトプットが今度はテキストファイルの中に投げ込まれます。で、こういったファイルをですね、これから先で皆さんに見せていこうと思うんですけれども、こういうふうにドライブのコピーを取っていきます。ですから、物理ドライブ0を取って、そしてこれをネットワークドライブの方にアウトプットしています。で、何やってるかというと、ドライブのコピーを取っているだけなんです。ですから、まあ今ここで得られるイメージというのは、まあ、皆さんがデスクを、まあ、そのマシンから外してそこでコピーを取るのと非常に似たイメージが取れるということになります。もちろんこのコピーを取っているときにもちろんドライブというのは変わり得ます。変更し得ます。はい、実際の現実の場合にはこのイメージコピー取りますと場合によってはまあ2時間3時間、まあ、そのディスクのサイズにもよりますけども 2,3 時間かかる場合もあります。これが WFT のアウトプットです。で、HTML のインターフェースで、先ほど集めたデータすべてこのような形で収集されたということがこれでわかります。あんまりこれ見てもあまり面白いデータではないんですか？ではちょっとプレゼンテーションの方を進めたいと思います。こちらですけれども DDFi がどこにあるのかということを先ほどの図と同じ図を示しております。皆さんお分かりのように本当にディスクドライバーのすぐ上にあるわけです。この DDFi はで、まあ、完璧な世界であればこれをディスクファームウェアあるいは BIOS にこれをインプリすることができる。で、まあ、実際私もこれ時間を費やしてやってみたんですけども同じ情報もうすでにもう持っている同じ情報を使ってでも結構時間がかかりました。まあ、だから来年はこれができるかもしれないと思いますが、リクエスト、まあ、DeFi に関しての、リクエストですけれども、まあ、いくつかのバイト、それからディスクオフセット、それから、それで、このバイトの、まあ、言ってみれば浄化したデータというのを私の方から返さなくてはなりません。で、私たちがこれをやるにあたってのプロセスですけれども、まず最初が、まあ、情報、ドライブの情報を決める。それから NTFS の、まあ、特性ですね。パーティショニングをするにあたっての特性をまず決めます。それからさらにファイルネームとディレクトリエントリーポジションをディスク上に決めていきます。そして、どのクラスターがこのファイルデータを持っているのかというのを見ます。そして、DDFi を使って、API を使って、そして、このファイルを、まあ、隠すわけです。ではここで、まあ、DDFi を使ってどうやってファイルを取り込んでいくかということをお見せしたいと思います。先ほどのデモと似ているんですけれども DDFi を今度は使ってファイルを隠すという作業を行っていきます。見て分かりますように、まあ、ファイル z.rootkit.exe、それから z rootkit.any というのが分かります。ディレクトリが入ってます。でこのファイル見ていただくと、まあ、レコーディングホストというのが入っています。でそれから本ホームアドレスというのがあります。それが両方とも私にポインターセットしています。ですから例えばオブスキュリティアセスメント、セキュリティアセスメント .com というのをが一つ、それからもう一つが私の E メールのアドレスの方に入っていくということになります。これが、まあ、DDefiのクライアント側が持っている関数ファンクションとなります。そしてこちらの方がディスク、私がそのファイルを隠すディスクの情報ということになります。
まず最初にドライバーを隠します。ルートキットそのものを隠すということになります。ドライバーの部分を隠しました。次にルートキットそのものが隠れました。ディスク上は何も手を加えていません。やっているのはフォレンジックアナリストがコピーを取って、そしてそれを隠しているというだけのことです。次に高度な交換リプレイスメントですが、ファイルの中に入っている Z ルートキット any と指定して、このようにダレンエクセキュートアセスメント .com を指定して、このブルースアクションアイ .com と置き換えます。そうしますとフォレンジックアナリストがファイルを見つけました。ブルースの名前が載っているものを見つけてきました。ホストにも同じことをします。exploit.security.com を今探しに行っています。counterpain.com のホストにポインターをつけます。うまくいけばフォレンジックアナリストでこのマシンのコピーを取って、そしてこのブルーシナイヤのところに行くであろうということで、ディスクの分析、まあ、こういった変更を加えましてディスクのライブイメージを取ってみたらどうなるかということですが、X-Ways Forensic という商用のツールを使います。これは分析解析用のツールとして、売られているものです。まず最初にケースを設定します。今撮ったばかりのイメージを見ます。ヘックスダンプ、ドライブのパティションテーブル、これはドライブの一番最初にあるものです。フォレンジックをやった場合はおそらくこういったスクリーンは見慣れていらっしゃると思います。イメージを取ったマシンのごくごくありきたりな C ドライブ、 Windows のディレクトリー、このようにファイル、我々が指定したものが入っているものです。まず最初に見ていただきたい zrootkit.any マシンのステートですが、そのステートが変わっています。ということは撮ったイメージというのはこのような形で偽造されたということになります。 その他ファイル、zroot.org、それから一番下のところ、ブート0、ブート1、エクゼファイルです。ルートキットのエクゼファイルですが、これも交換されてしまっています。変わってしまっています。このファイルはエンディということで、このようにマウスの動きを追ってみてください。ファイルはディスクの上にはあったんですけども、このようにフォレンジックツールが取ってきたのはそれの偽コピーということがわかります。左側 NTFS のクラスターがあります。このファイルに紐付けられたものです。 NTFS のクラスターです。ファイルのサイズはエクゼファイルと同じです。もともとのオリジナルのサイズと変わっておりません。ですからファイルの削除は行っていない、サイズも変えていない、ただ隠しただけです。ではその意味するところを見ていきます。まず最初に物理的なディスク上に格納したデータというのは、いわばフォレンジックツールをライブで使うということから見えなくすることができるということ、これは防ぐことができません。ライブフォレンジックイメージというのは使い勝手のあるツールですけれども、やはりそれを使うことでどういうことが起こるのかということを分かって使うべきだということです。ですから最初の答えというのは、オフラインでディスクのイメージはできるだけ取っておきなさいということです。次にメモリー解析ですが、これはメモリーコピー取ったものを分析解析すること自体がとても重要です。メモリーを分析してルートキットがこういったことを仕掛けてきていないかということを評価しなくてはいけないからです。いろいろな課題があります。ルートキットを書いてこの作業をさせるための課題としては、まずデータを壊さずにデータの書き換えを行う、あるいは交換をするということで、フォレンジックのアナリストが例えばディスクが破壊されているということが分かった段階で、おそらくこれによって疑わしいというふうに疑念が湧くでしょう。それからデスクのキャッシュの課題というのは常につきまとっています。つまりファイルシステムにキャッシュしたファイルが載っているというような場合、ドライバーの方ではこのデータに関してはリクエストを出すことはないというふうに判断します。それからこのデータを入手するより良いやり方としては、トラステッドディスクドライバー、信用されたディスクドライバーを使うということ、それからツールによってはこういった機能を持ったものがあります。 In case のエンタープライズエディションとか、ただリブートが必要になります。 In case の場合はよってマシンどれにその侵害をきたすのかということを特定してからじゃないと、どうしても多くの人たちが被害を受けますので、それが分かってから扱ってください。これを適切に行うためにはいろいろ課題はありますけれども、やはりまず内部で何か我々の方で試してみようということでやってみました。さらなる研究ということで、この、低レベルのディスクのフッキングをすることで、ルートキットの検出ツールに影響がある、ルートキットをリビールするもの、開示するもの、その他にもいろいろツールがありますけれども、システムの高いレベルでのコピーを取って、そしてシステムの低レベルのコピーを取ってお互いに比較をするというものです。 DDFI というのは ローレベルの下のコピーを取りますので、ルートキットは、このテクニックを使って、ユーザーを化かすということをやります。それから同じテクニックを使ってメモリーのフォレンジックもできます。これについてはこれからデモをご覧に入れたいと思います。他に今取り組んでいる研究内容としては、オープンソースのドライバーを実装してこういった解析ができないかと、それもトラステッドマナーということで信用確立した環境でやっていこうというものです。先ほど解析をしたときに物理メモリーのコピーを取ったというのを覚えていらっしゃいますか。今からやる解析ですけれども、これは物理メモリーのコピーを取って、このコピーを使ってメモリーの中のルートキットを探すとか他のマルウェアを見つけ出すということをやりたいと思います。それから DDFI というのはフォレンジックアナリストにデータを見られないように秘匿するというのが目的ですから、物理メモリーを彼らが解析しますとどうしても見つかると。1年ほど前まではフォレンジックアナリストがやってたのは物理メモリーのコピーを取ってまして、そしてこのストリングツールを実行して何か問題を見つけ出すというとても原始的なやり方でした。で、さらに高度ないろいろなテクニックが使われているのが今のようですけれども、こういったテクニックというのはそのプロフェッショナルツールという形で、専門家のツールという形で一般的に広く流通しているものではありません。ただ一部入手できますので、これについては見ていただくことにします。DDFI の新しいバージョンではメモリーフックをつけます。あるいは物理メモリーを捉えるという、キャプチャーするというものです。そこでフォレンジックアナリストがコピーを取ろうというときに、メモリーにある偽コピーを渡してやるという動作になります。ではデモをご覧に入れましょう。オプション J、 プロセスを隠すというオプションです。後ろの方は見えにくいかもしれません。スクリーンの一番下の方にありますので、このプロセスを物理メモリーオブジェクトから隠す。ルートキットを実行しました。プロセスが実行しています。ルートキットが通常の Windows API のファイルの一番頭のところについています。 Z ルートキットというのは .exe の中にはありません。物理メモリー、前回と同じようにコピーを取ります。ポーズボタンを押してしまったのかもしれません。今回使っているのは NECCAT で、このネットウェアのメモリーの同期を取っています。 ログです、DD から入ってきた、コピーを今取っているというログです。一つ注目していただきたいのはメモリーのどこかで DD カウントのコピーがありますが、これはメモリーページが基本的にはロックされておりますのでファイルの読み取りができない形です。次に解析をします。今撮ったイメージの解析です。
まず一番初めにお気づきかと思いますが、ファイルが2つあります。初めのファイルはイメージクリーンと言われております。ドットメム、これはメモリーのコピーであります。DDFI がインストールする前のメモリーのコピーです。で、2つ目のイメージはこれは DDFI がインストールされた後のメモリーのコピーです。PT ファインダーというツールを使っていきましょう。 PT ファインダーはローメモリーをもとにいろいろなプロセッサーを検知していきます。そのメモリーイメージを取ったときに稼働されているものをすべて検出していきます。ご覧の通りこのコマンドラインは単にメモリーのイメージを取っており、そしてプロセスを列挙しております。で、それをファイルホストクリーンプロセスの中に注入しております。同じようなことを繰り返します。これは DDFI を走らせているホストの方から取ったものにも同じことをします。2つのイメージはお互いすぐ取ったばかりですので全く同じに見えるはずです。今現在作業している環境、これは Helix の環境ですが、同じ以前使っていたフォレンジックスツールと全く同じです。 Windows で使っていたものと同じですけれども、これはブート可能な Linux のものです。これはブート可能な Linux の CD で、全てのオープンソースのワンクラスのフォレンジックスツールを集約したものになっております。では Vi を使い、まずはクリーンイメージを見ていきます。何点か着目していただきたいところ、 DD とニットキャットが走っています。イメージを取った時のところです。ただ Z ルートキット .xe のプロセスも稼働していることがわかります。これは DDFI を走らせている時のイメージです、いわゆる偽のコピーが物理的に捉えていて、これは正当なものに見えるんですが、ただプロセスは検出されておりません。このテクニック PT ファインダーを使うことによってプロセスを検出するのは他のルートキットと同じように作動します。ご覧の通り PT ファインダーの中にはオフセットが含まれております。オフセットは一体ファイルの中のどこに、メモリーイメージのどこにそのプロセスが検出されたかというところにポイントしてくれます。このイメージは同じマシンから取ったものですので、イメージの中に見ていきます。それも DDFI で取ったものが DDFI が導入されてから、インストールされてから取ったものを見ていきます。ヘクセエディターを使いましてメモリーイメージをロードします。まずはじめ DDFI はあったということが分かっております。メモリがスタートするときです。 DDFI を検出するには非常に簡単な手法です。Z ルートキット .exe のプロセス、他のメモリーイメージからのものです。ご覧の通り Vaporize by DDFI と書いてあります。 DDFI がするのは単純に一体どこにフォレンジックツールかプロセスを検出したか、そしてあとまたその情報を隠し、そしてマウスでリプレイスします。フォレンジックツールがプロセス自体を検出できないようにしてしまいます。メモリーのデモは以上です。いろいろな方法でこれを回避することはできるんですが、公表されていない、またリリースされていないツールもこのような同じ動きをします。残念ながら、もしリリースしましたら一般的に、人々はその回避方法というものを入手してしまうことになりますので、今は、まあ、本当に適切な人材であるということだけがこういうメモリーの解析というものを安心できた、いわゆる信頼できる環境で実施している状況です。あともう一つの方法、メモリーのコピーを取る手法であります。これはトラステッドな手法ですが、それはファイワーを使うものです。ラップトップ上にファイワー、ファイアワー、ファイアウォール、ファイアワイヤーのポートがあるかと思うんですけれども、先週ラックスコンというところで私どもは講演をいたしました。その時にはメモリーイメージを Windows マシンから FireWire を使いながら取る手法をお見せしました。それでそのやり方を歌っているツールをリリースしました。今これをこなすにあたっては、もし FireWire のポートがありましたら、メモリーのイメージを取るためにそれを使っていくことでしょう。この方がより信頼性の強いトラステッド方法と言われております。残念ながら FireWire の問題は、メモリーを読むことはできますけれども、またメモリーを書くこともできます。となるとマシン、 FireWire を抱えているマシンに改ざんすることができてしまう。そういった意味できっと FireWire はディセイブルにする人が多いかと思います。ただ今のところは非常に役立つ手段であることは否めません。メモリに戻りましょう。メモリから隠す手法はいろいろあります。シャドーウォーカーもその一つです。シャドーウォーカーのテクニックを DDFI 用に導入しようとしましたが、残念ながら規制がかなりかかってしまいます。そうは言ったもののカーネルモードのドライバーを隠すにはうまくいくときもあります。以上です。ご質問等ございますでしょうか。ファイアワイヤーに関して質問です。私どもも調査をしてみたんですが、ちょうど昨年のことですけれども、このほとんどはマリーがディセーブルされているということではないですか。 Linux Nifty バージョンでもディセーブルしているんじゃないでしょうか。 Windows はディセーブルしてないんですか。後でお見せしたいと思いますけれども、 Windows では XP2 のサービスパック2で稼働しております。 Microsoft は問題ではないと言っています。私は Microsoft の意見に納得しておりませんが、今のところはまだ回収されておりません。 Windows 上では回収されておりません。他にご質問等ございますでしょうか。 外のテーブルに座っておりますので、ご質問等ございましたら外までいらしてください。